今日恵みをいただく御言葉はエステル記の8章1節から6節です。エステル記8章1節から6節。はじめに1節と2節を宣言します。その日、アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者、ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。王の王であられるあなたの御前に我々は来ております。どうか我々の思い、心、まずあなたの十字架の上に書かれた、苦しまれた、流されたその血潮を持って我々を清めてください。思いの中にある諸々、罪、汚れ、苦々しさ、それらすべて取り除き、ただ真っ白になって、雪よりも白くなって、そして御前に進み出る私たちともどもとならせてください。今、取り継ぐしもべの唇を血を持って清め、また、預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべてがただあなたの栄光でありますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい主イエスキリストの皆を褒めたたえ賛美いたします。このエステル記は本当に神の民が、ね、それまで祈ってきたこと、御前において本当に心を注ぎ出してきたこと、それは全て決して無駄にはならないということと、また神様は時を備えておられ、正しい者には報いを、また悪人で神様を知らない神様に逆らう、そのようなものに対しては時にかなった裁きを行う主であるということが、このエステル記からわかります。エステル記には、ね、神また主という文字が一つもありませんが、しかし神様は確かにそのことをなされるということがわかるんですね。でこの、今日の箇所において、ね、8章1節では、ね、その日アハシュエロス王は王妃エステルに、ユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えたというふうにあります。その日、何も変わらなかった状況がその日のうちに、一日のうちに大きく変わりました。その日の朝までハマンの家だったその家は、その日、エステルのものになりました。そしてエステルはそれをモルデカイに管理を任せるようになりました。人生の局面というものは、ね、神様が動かれるとき大きく変わるものです。冒頭でね、もう宣言しましたし、また、ね、箴言にも書いてある通り、悪人の財産は正しいもののために、蓄えられていくものです。奪い取らなくていいんです。私たちが積極的に、ね、攻めなくても、主が全ての物事をひっくり返されるお方であり、全ての復讐は主のものです。私たち自身の手で復讐するものではありません。主の正しい裁きに任せていれば、主は正しい時に、正しい方法で、誰も文句を言えない形で、主がそれを正しく裁いてくださるんです。で、モルデガイは、長らく王の門のところにいたんですけども、しかし、この日ですね、モルデガイは王の前に出ました。主ご自身が人を低くし、また高くしてくださるんです。ちょうど良い時にですね。そして、エステルはついにモルデカイとエステルとの関係を明かししました。そして、この隠されていた関係、長らく、ね、隠れていたんですけど、しかし、それが明かされて、今度は、ね、このモルデカイが王の前に、正しく導かれてきました。で、二節の方ではね、王はハマンから取り返した指輪を外して、それをモルデガイに与え、この指輪、ね、これはただ単なる、ね、装飾品ではありません。 これはハンコですね。王の印です。王様の権威の象徴。これをもともとハマンの指にはめられていた。それを王がそれを取り返して、今度はそれをモルデガイに与えました。ハマンはそれまでユダヤ人を滅ぼすために、神の民を滅ぼすため、そのような悪いことのために用いていた権威が、今やハマンはもう死んで、そして今度はこれをモルデガイ、今度はユダヤ人を救う側、神の民を救う側に権威が手渡されました。確かに世の中を見ていると、神の民を殺そうとする者たちが力を振るっているかのように見えるかもしれませんが、しかし本当に主は主をより頼む者に対して、その祈りをしっかりと聞いておられます。主を仰ぐ者は昇ると、先ほど賛美しました。神様はこのことを長らくそれを放置しておかれるお方ではありません。ただ恵みのゆえに一人でも多く救われるために裁きを遅くしておられますが、しかし神様はしっかりと主の時に神の民を高く引き上げてくださいます。このもともとハマンの手にあった指輪、それは今度は神の民を救う側モルデガイの手に渡されたのと同じことがやがて起こるでしょう。私たちは本当にこの与えられている権威、威力があるとするのであるならば、それを何のために用いるか、これがとても重要です。ハマンは与えられた権威を、それを神の民を滅ぼすことに用いました。けれども、モルデガイはそれを神の民を救う側に用います。私たちも今権威が与えられているとするのであるならば、それを一体何のために用いるのか。当然、神様のために用い、また神の民を救うものとして用いるべきです。で、このようにして、アハシュエロス王は王妃エステルに、このハマンの家を与え、そしてエステルはモルデガイにハマンの家の管理を任せました。神様は、罪人には神が良しとする人に渡すために、集めて蓄える仕事を与えられる、あの伝道者の書の2章26節にありますけれども、まさにそのようになされたのが、これが成就したのが今日のこの箇所です。で、ハマンはこうして死んで、そして一見すると問題が解決されたかのように見えるんですが、しかしまだ解決されていないんです。というのは、まだハマンがつけた火がまだ燃え盛っているからですね。敵本人はいなくなったんですけど、しかし敵が残した命令がまだ残っているんです。この、メディア・ペルシアの法令というものは、一度発布されたら、それは誰も取り消すことはできないんです。王様でさえ、それは取り消すことはできません。で、そこでエステルが王様に懇願するんですね。3節で、エステルは足元にひれ伏して、アガグ人、ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いと、その企みを取り除いてくれるように泣きながら懇願したと書いてあります。エステルは、一度王の前に命がけで出ましたが、もう一度命がけで王の前に出ており、そして王様がもし、その王の尺を差し伸ばしてくれなかったら死ぬ、その、命がけの懇願を再びエステルはしました。これ別に、エステルが王様を軽んじて、私だったら過去に一度許されたから、また進み出られるだろう、いつでも進み出られるだろうというそういった思い上がりではなく、今度は取りなしのために、自分の民、神の民を救うために命がけて出たんですね。実際にエステルはとても言葉を慎重に選んでおります。5節見ますと、もしも王様よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダダの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いた、あの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。エステルは本当に、感情的には、いきませんでした。 泣いてはいた、言いました。エステルは泣いて、このことを、ね、言ったというふうに書いてあるんですけども、けれども、感情で、ね、怒涛のように言葉をまくし立てたわけではなかったんですね。本当に言葉を慎重に慎重に選びながら、そしてその上で、本当にもう心の中では泣きながら、どうかこのユダヤ人を、ね、抹殺する命令を取り消してくださいって、そういうふうに、語りかけております。私たちも、ね、正しいことを語るときこそ言葉を慎重に選ぶべきです。柔らかな答えは憤りを鎮めるって箴言に書いてあります。エステルは本当にこの自分の言葉をよくよく慎重に選んで、王様に訴え出ました。で、6節、ね、どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また、私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。どうして見ることができるでしょうかという言葉が、ね、繰り返して、本当にエステルの思いが反復して強調されております。この自分の民の救いのために取りなしに乗るということ、これは本当に私たちもするべきことです。ね、モーセもしました。モーセはこの、ね、自分の民が金の格子の像を作って、ね、もう踊り騒いでいたのを、それをモーセは取りなしてですね、どうかこの罪を犯した民を許してくださいっていうふうに神様に取りなし祈りましたし、また、パウロも、ね、ローマ人の手紙で、ね、自分の同族ユダヤ人が、ね、救われることを本当に願っている。もう自分が、ね、たとえ地獄に行ったとしても、それでも、そうだとしても、ユダヤ人が救われるのであるならば、私はね、それもまた本望だとまで言ったんですね。エッセルも同じです。ね、自分は安全な立ち位置にいる。自分は救われた。けれども、私の民は一体どうなるのかって、その、本当に腹渡がちぎれる思いで、自分の家族、自分の同胞の救いのために、このように取りなして進み出ました。命がけで進み出ました。私たちも、本当に自分の同胞、ね、クリスチャンの、今、迫害を受けているクリスチャンのために祈るべきであり、そして、まだ神様を知っていないこの土地の、人々のためにも、本当にこのように取りなして祈っていくべきです。エステルは、ね、死を私だけでなく、ね、あの人も救ってください。その志を持って泣きながら進み出ました。そして、王様にお願いするときは、本当に慎重に言葉を選びました。私たちも、本当にこの神様の御前に進み出るとき、エステルのように、ね、神様に対して、なんか慣れ慣れしい態度ではなく、本当にこの、つつましく、主の御前に尊敬の念を込めて、本当に主の御前に進み出て、そして、祈るべきです。あの人を救ってください。あの人を癒してください。また、今、この神様を知らない土地の人々を本当に届いてください。救ってください。私たちはどのようにすればよいか。私たちも本当に祈り求めていくべきです。今日の箇所において、ね、分かること。まず、ね、一節二節の方を見ますと、本当にそれまでハマンが持っていた権威の象徴は、これはモルデガイに移りました。神様はいつまでも悪人が権威を持って栄えているのを見過ごしにはしておられません。ただ、祈り求めるということを私たちはするべきです。エステルは王の前に嘆願して進み出ました。私たちも人の救いのために、また神の民の周りのために、癒されるために、必要が満たされるために、本当に日ごと祈り求めていくべきです。私たちに対しても神様は今日も金の尺が差し伸べられております。私たちは大胆に恵みの御座に進み出て折にかなった助けを得るために主に祈り求める特権が与えられております。今日も祈っていきましょう。そして皆さんお一人お一人、今与えられている権威特権があるとするならば、それを本当に神様の御国のために行使し用い、また私たち自身も本当にこの神の民のために、また救いのために祈り求めていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、愛するイエス様、私たちも神の民として、先に救われた者として、主をエステルのように進み出ることができますように。本当に長らく、虐げられてきたユダヤ人、神の民、それがようやく日の目を見ようとしておりますが、それはこのエステルとモルデガイにかかっておりました。この二人は本当に取りなすことをやめませんでした。救いが完全に成就するときまで、本当にこの取りなし祈り続けること、また働き続けること、これをやめませんでした。私たちも同じです。主よ、本当にこのつくば未来が、またそれぞれの使わされた地域が救いを得るまでは、本当にこの取りなし祈ること、また御言葉を宣言することをやめません。主よ、どうか答えてください。どうか主よ、あの土地をくださり、また建物をくださり、そのために必要な主よ経済をください。場所が狭くなってくるからです。次々と今、子供たちが、の応募があることを感謝いたします。主よどうぞあなたが、このティアの働きを祝福し、御言葉を本当に実際に伝授するというこの働きを大いに祝福してくださいますように、そのための働きたち一人一人です。主よ私たち自身、ますます整えられていきますように、どうか助け導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
プレミア愛する主よ、あなたの御名を上の手に感謝します。その絶対包み、そこに主よ、あなたから先に救われた人々の嘆願が必要です。エステルが主のそばにいたのね、救う力ある言葉を持って届ける立場にいたので、救わなければならないユダヤ人が言ったおかげです。主よ、今も救われなければならない人々が全世界に、まだこの板橋の地に、筑波にたくさんいます。この人々を命を背負って、エステルのように見舞いに出る必要を覚える信仰をあなたが与えてくださいね。エステルは命を差し出してそこを見てました。でもイエス様は命を差し出して切ってくれと私たちを待っております。イエス様は私たちの祈りを聞く中で一番嬉しい祈りは何でしょう。救われていない魂を心痛めて、エステルのようにモルデガイのように神の前に、まだ力ある人の前に立つことではないでしょう。イエス様は自分の命の危機もわからなければ、人の命の危機はさらにわからない。私たちのこの頓挫な思いと心をあなたが憐れんでください。そして命を、ハマンは見える存在で脅かしました。悪霊サタンは見えない存在で命を脅かしています。主よ、あなたの御前に愛する一人一人の命を持って出ることができますように。そしてまだ見ていないこの土地のあなたの御前に立つべき、救われるべき人々を御前に抱いて出ることができますように。主よ、あなたが私たちを取りなし祈る手、あなたにより頼み進む手として用いてください。今は世界中で戦争が起きており、ウクライナもまだソビエトも大変、そしてまだイスラエルとアメリカとイランとプーチン、 これを今大変な局面に差し掛かっています。主よ、もはや私たちとは関係ないというところではありません。この戦争が私たちの夫の職場を脅かし、私たちの生活の中に持ってくるべきものが持ってこれないということで生活を脅かし、収入は決まっているのに物は高くなるということで生活を逼迫されている、この現状があります。主よ、これを終わらせてください。平和以上にもう良いものはないということを全世界が今回これを通して知ることができます。そしてイスラム圏においてもこの権利主義という主義主張がどれだけ自分たちにも悪く、まだその他諸々の国にも悪い技だったかということをしっかりと知り、そのイスラムを強調して経済を攻めたり、そしてイスラムを掲げて人々を殺したりすることは一切ありません。イエス様、全世界の認識を変えてください。イスラムに対しては本当に甘くないなということを認識を持つことができますよ。またイスラム圏においては権利主義がいかに悪いかということをイランの国民によって分かることができますよ。主を助けてください。今ソビエトとウクライナの戦争、これがもはやもう本当にすごいところになっています。イエス様、これも収めてください。そして本当にそれぞれの民族はそれぞれのその土地において穏やかに住むことができますよ。主よ、あなたが助けてください。主のなさる技を期待いたします。子供たち申し込みがありました。でもどういうわけだかもう連絡が取れない、もしかしたら親たちもこの連絡の取れてないこと、これを本当に、不思議に思っているかもしれません。私たちは分かりません。だから主よ、助けてください。これどう解決していいか分かりませんので、イエス様助けてください。確実に私たちとつながるべき親、子供がつながりますように。主よ、あなたが助けてください。確実につながって、そしてティアが花咲くことができますように。イエス様が花咲くことができますように。イエス様助けてください。今日も私たちはティアの運転弁で地に生きていくために主に祈ります。主よ、あなたが私たちの願いを聞き入れてください。イエス様にある本当にここに集うべき親御さんのために祈ります。親御さん代が集い、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが祝福してください。産んで増えて死に満ちるということはあなたの命令です。この命令が正しくこの場所で行われますように、主を祝福してください。今日も私たちがあなたに会って命を惜しみ主の前に立つ、その役目が私たちにあることをエステルを通して教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。
ティアの運転で地に満ちるために祈ってください。